リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史っ子話、じゃが
思わずシェアしたくなる歴史の話。
俺さ、思うんだけどさ、
なんです？
結構俺ら頑張ってるよね。
まあね、このラジ歴も今日で797回
ということで、なんか番号がさ、年号っぽくなってきたよね。
あ、確かに
シークエンスがなんかそのやっぱり、その日本史において年号が出てくるのって、はいはい、まあ、500年代ぐらいから、
うん、そうですね、
出てきて、まあ、最初やっぱりその600年代になってからさ、こういろいろと活発に、
まあ、そう
です
ね、
無事故の世作り、645年のね、大化の改新とか、そして794といったら泣くよウグイス平安京とか、まあ、ついに番号がね、年号っぽくなってきたから、
確
かになんかその重要な年号のシークエンスナンバーの時には、その話しようかなと思っていたんだけど、794がさ、ちょうど1月2日の今年最初の回だったから、
はい、まあね、リートンの大予言でその枠を使っちゃったから、
そうだから、そこで泣くよウグイス平安京の話を、まあ、年始にしてもということでかすったわけなんだけど、まあ、せっかくだからちょっと一発、シークエンスナンバーと、その年年号合わせてっていうのをちょっと今回やろうかなと、で前回ね、前々回と、年号絡みの話を、ね、1000年前2000年前24年と2024年に何があったのか、まあ振り返ってみるとね、初回も2024年に何が起きるのかって年号絡みの話をしてたので、今回は797というこの今回の、我々のね、797回目の、ラジ歴通算番号のですね、にちなんで、797年に何があったのかという話をしたいと思うんですが、
これ泣くよウグイス平安京の後のプラス3年ってことですね。
すごく当たり前のことをありがとう。その通り。
いや、だからもう平安の初期の初期っていう時代感ですよね。
そう、時代感、なので何があったかというと、結構ね、大きい出来事、その後の日本の歴史に、まあ、すごく影響を与える流れ、与えると言ったらちょっと難しいんだけれども、何があったかというと、もう答えから言うとね、797年に、坂の上の田村麻呂、なんか聞いたことある？
あります。坂の上の田村麻呂は征夷大将軍ですけど、確か一番最初の征夷大将軍じゃないでしょ。
あ、ちょっと実は違うんだけど、
違うんだ、
ここ難しいんだよね。何をもって征夷大将軍というかっていうと、そもそもじゃあ征夷大将軍って何だろう。
なんか軍事部門のトップみたいな感じ。
まあいいね、いいね。で、じゃあ、それは大将軍だけでいい、
大将軍だけでいいですね。
じゃあ征夷って何だろう。
征夷、なんかこの夷の字がなんか遠いとか、なんかなんていうんですかね、どういう意味でしたっけ。
ああ、いいですね。誠意だね。誠意の誠は成敗する、成罰するだから討伐するとか、相手を攻める。
はいはいはい。
で、その対象というのが意、意っていうのが意的とか、今ソシが言ってくれた遠い、まあ、大体東の恵比寿、で恵比寿っていうのは何なのかっていうので、大体こう野蛮人みたいなね言い方をするんだけど、僕ちょっとそれはあんまり好きじゃなくて、まつろわぬ人々っていう言い方がいいかなと。
マツロワヌ、どういう意味？
マツロワヌ、
はい、
ちょっと言い回しが古臭い言い回しかもしれないね、確かに、従わない人々っていう意味だね。マツロワヌ人々、だから誰から見てっていうと、京の都の、平安京から見て東にいるマツロワヌ人々、
だから朝廷からすると、まあ従わすことができないしづらい、
できていない、できていない人々っていうのを、エビスとか自分たちから見て野蛮人だ、自分たちの言うことを聞かないということを思ってね、野蛮人だとか、そういうふうなことで意っていう言葉をつけるわけなんだけれども、なのでそれを討伐する、戦う人々っていうことで、実はよく我々日本の領域というもの、日本という国の領域っていうのは、まあずっと 本州というもの、うん、その日本という国ができた時に本州四国、
はい、
九州というものは最初から日本で、
うん、
でやがて明治日本になった時に北海道とか沖縄っていうものがきちっと領域に入った、うん、
はい、
でも日本っていう国の領域っていうのは、
うん、
基本昔から変わらないっていう印象を僕ら持っているんだけども、
確かに、うん、
東北地方とか関東地方というものが正確に日本の領域に入っていた、
うん、
日本っていうのを何と定義するかだけれども、うん、あの平安の朝廷、
うん、
まあ、平安の朝廷じゃなくて、
はい、
あの大化の改新後の朝廷でも、はい、大和朝廷でも何でもいいんだけれども、
うん、
まあ、そのいわゆる今の日本につながる国家、
うん、
政府、
はい、
まあ、それの領域が最終的に東北地方まで完全に抑え込んでいくっていうの、はい、ことになるのは、
うん、
やっぱ平安時代、
うん、
それももしかしたらものの見方によってはですね、
うん、
鎌倉幕府が、
うん、
そこを抑え込む、
はい、
ところまで、
うん、
という見方もできる、
うん、まあ、それ
ということなので、
長い時間かけて徐々に徐々にって
徐々に徐々にという中で、う
ん、
征夷大将軍というものは、
はい、
その、うん、東北地方の、
はい、
まあ、つろわぬ人々を征服するものな
ん
で、
うんうんうんうん、
でこれが後に関東を中心とした武家政権のものになっている、
はい、なるほど。
それが鎌倉幕府で源頼朝がもらって征夷大将軍になって、
うん、はい、うん、
明治ともに鎌倉幕府というものが成立して以降、
うん、はい、
征夷大将軍という地位が武家のトップ、
うん、
っていうことになって室町幕府江戸幕府っていう風に紡がれていくわけなんだけれども、もともとの征夷大将軍の意味というのは今説明したような意味だったわけです、
はい、うん、
で、さっきねソッシーがあの初代征夷大将軍の坂の上の田村麻呂へ行ったわけなんですけれども、うん、その前にね791年に征討大使、
はい、
いやこれ東を征服するんだから征夷、うんうん、と意味は一緒なんだよね、はい、で大使っていうのは、
はい、
まあ、それを使わされた人、今の、はい、なんだろう、アンバサダーの意味とは違った意味で、
うんうん、
まあ、これもまあ将軍とあんまり意味変わらない征討、
うんうん、
大使っていう名前で大友の音丸という人が791年そういう役目を担った後、名前がそれで794年に変わって征夷大将軍に大友の音丸になっているんですね、
は
い、
なるほど、うん
うん、なので正確には、
はい、
あの坂の上の田村麻呂が初代征夷大将軍ではないんだけれども、うん、最初から征夷大将軍として任命された人物、うんうんうん、そしてこの坂の上の田村麻呂っていう人が、征夷っていう東北地方を従わなかった人々を平安京の勢力下を広げたという意味では大きい活躍をしたので、なんとなく征夷大将軍といったら、最初の征夷大将軍といったら坂の上の田村麻呂、坂の上の田村麻呂といったら征夷大将軍みたいな印象をお持ちの方もねきっと多いんじゃないかなと。うん、思います。
だから坂上田村麻呂がこの征夷大将軍というポジションのなんか役割がこういうもんだっていうことを、まあ、なんていうんですかね、はっきりさせた、
ね、
うんう
ん、はっきりさせたというか、うん、まあ、強くみんなに印象付けた、
うん、
で以降、
うんうんうん、
あの征夷大将軍という名称がやっぱり、
うん、
これいいじゃ
ん
ってなっていったっていうところはね、強く、これは坂の上の田村麻呂のね、
はい、
伝説伝統というものが紡いでいったっていうところはね、
うん、
あると思うわけですよ、
はい、
だから、
は
い、それ以外にもこの征夷大将軍と同じ役目で名前がいろいろとあって、
うん、
東を鎮めるっていう意味で鎮東将軍とか、
はあはあは
あ、あるいは全権委任をされたっていうもので、
はい、
節刀って節分の節、
はい、
節刀を持たされた大将軍、自説大将軍とか、
はいはいはい、
征討大使とか、
うんうん、
東を征服するとかね、
なるほど、
大将軍がついたりとかっていうのはあるんだけれども、
はい、
まずこの征夷大将軍坂の上の田村麻呂の、まあ、活躍というものを、う
ん、はい、
踏まえて、
はい、
坂の上の田村麻呂が、まあ、
うん、
なんていうか征夷大将軍の祖みたいな感じになってるんだよね、うん、なのでこの坂の上の田村麻呂の征夷大将軍としてのね地位というか、
はい、
力、
うんうんうん、
その実績、
はい、
そしてこの人の、まあ、武名が高いというかね、まあ、
はい、
すごい活躍した人物で、
うん、
この坂の上の田村麻呂にやっぱりあやかった部分っていうのね、うん、強くあると思うわけです、
はい、
なんて言ったって坂の上の田村麻呂っていうのは、
はい、
いろいろとね活躍をするんだけれども、
うん、
死んだ後、はい、じゃあどうなったと思う？
死んだ後ですか、うん、なんでしょう、その征夷大将軍で死んだ後にどうなったか話だとイメージつくのが徳川、
はいはいはい、
徳川家康、彼は、うんうん、大乗何でしたっけ、忘れちゃった、彼も
東照大権現、
あそうそう
神様になった、ね、うん、神様になった、
うん、彼もね、そうだから死んだ後神様になってるわけですから、坂上田村麻呂も何かしらの神様になってたりとか、
そうだから彼もまさに、その後ね、うん、田村麻呂っていうのも神社、田村神社っていうのがね、うん、現在に至るまで残っていて田村神社残ってるわけだし、
うん、
そうだからどっちもね、まあ、神社、まあはい、その称号は違ったりとか神界っていうんだけどね、はい、神様の位とか、ね、うんうん、そういったもの信号とかは違うわけだけれども、
はい、
やっぱり、まあ、どちらも神社として祀られている、う
ん、はい、
まあ、武人をね神様神格化して、うん、祀るっていうのは乃木神社とか、はい、東郷神社とかもあるから、はい、まあ、田村神社というものもね、はい、あっても、まあ、違和感そんなにないだろうし、うん、まあ、ソッシーが言ってくれた通り、
はい、
日本は八百万の神々の国ですから、
うんうん、
いろいろ神格化していく東照大権現とかね、うん、
はい、
やっていくっていうことまああるわけで、ね、うん、まあ、それの結構最初の方に坂の上の田村麻呂いるわけです、う
んうん、
で、
はいはいはい、
このまさに、ソシが言ってくれた通り、うん、まあ、日本という国は、まあ、いろんな人を神格化していく、うん、まあ、徳川家康を東照大権現にしたり、はい、あるいはまあ、武人で言ったら他にも近代現代においてもね、東郷神社とか乃木神社とか、まあそういったものがあったりするわけですけれども、まあ坂の上の田村麻呂という人も平安時代の最初期に、まあ田村神社というふうに今現代に続いていく、まあ神格化されて、まああるいはいろんなね伝説とかも残されていくわけですが、まあ征夷大将軍になった神様になったっていうことだけじゃなく、実は徳川家康と坂の上の田村麻呂って他にも似ているところというか、はい、まあ、近しいところが一つあってですね、
うん、ほうほうほう、それはどんなところでしょう。
徳川家康は埋葬されるときに、
うん、
遺言として、
はい、
関東俺は守るぞと、
はい、まあ、
東照大権現、
はい、
東テラスですから、
ね、はい、
東照大権現として西から来る敵を防ぐぞという意味で、
はい、
西向きに俺は埋葬しろと、
はいはいはい、西から来るやつはしっかりと抑えるぞっていう、
抑えるぞ、西から来るやつを抑えるぞと、関東守るぞと、関東鎮護のためにと、いうことで久能山西向きに埋葬しろというふうにね、遺言をしたと言われているわけですけれども、坂の上の田村麻呂も同じように、まあ彼もね死んでも守ってくれと、で彼が守るべきところはどこかというとやっぱ平安京で、その平安京を守るために、じゃあどっち向きに、
はい、
こう埋葬されたかというと、
それはあれじゃないですか、やっぱ東北からやってくる勢たちを抑えるべく東を向いて、
そりゃそうだっていうことでね、征夷大将軍として平安京の東に向かって、
はい、
立ったまま棺に納められて埋葬されたと、
立ったまま、
立ったまま、
なるほど、
ということで、非常にね、坂の上の田村麻呂という人は死後、はい、まあ、こういった意味でもね、やっぱり単純に神格化されただけじゃなく、やっぱ平安京の守りとして
守護神ってことですね、
そう、生きてる間も死んだ後も征夷大将軍としての役割を今なおやっていただいているのかもしれません、
うんうん、
まあ、こういう話はですね、その、はい、死んだ後もとか、いろんな銅像を建てたりとかっていうのも結構 似てるところはあって、例えば、うん、
はい、
トラファルガー広場、
はい、
イギリスの話になっちゃったけれども、
うんうんうん、
トラファルガー広場には、
はい、
ネルソン提督の銅像があるんだよね。
え、今出てきたネルソン提督は、
うん、
どこでどういう活躍した人でしたっけ。
この人は、はい、ナポレオンとの好敵手、ナポレオン戦争の時に、まあ、はい、イギリス艦隊を率いて、はい、フランス艦隊をコテンパンにやった戦いというのが、トラファルガーの戦いというのがあって、うんうん、
はい、
これでフランス艦隊をね倒すんだけれども、
うん、
流れ弾に当たって、
はい、
ネルソン提督も、
はい、
このトラファルガーの戦いで死んでしまったと、
うん、
でもすごく戦争に強い提督だった、はい、海のね、はい、本当に名将と言われた人物だったので、うんうん、 それを記念して、
はい、
あのイギリスはトラファルガー広場というロンドンに作り、
おほうほうほう、
でそこにネルソン提督の記念碑を建て、
はい、
そしてネルソン提督は当然、
はい、
ロンドンからどっちを向いてるかというと、
フランス方面
側、そう、うん、南側を向いて、
はい、
来るなら来いという姿勢で待っているということ、うん、はい、ということで、やっぱりね、いろんな国々でやっぱりその活躍した人、
うん、
そのやっぱり軍事的に活躍した将軍に、はい、まあやかるっていう気持ちね、
はい、
これはやっぱり日本だけじゃなく、そしてそれは江戸時代だけじゃなくて、
うんうん、
平安時代だけじゃなくて、はい、そしてヨーロッパのね、トラファルガー広場のネルソン提督とかにも通じる、う
ん、はい、
まあ、こういう話だったかなと思うので、うん、まあ、やっぱり今年改めてね、こういろんな話をもう今年に入って4回目のラジ歴の配信ですけれども、
はい、
やっぱり人間っていうのは、
はい、
あんま変わんねえんだなっていう、
うんうんうん、
いくつになっても、はい、まあ、うん、いろんなね、科学知識とか、
はい、
こう生活の利便性とかが上がっても、うん、
はい、技術の進歩とかね、いろいろありますけど、
あってもやっぱ精神的なところの頼りになったりとか、
うん、
それをどういうふうに頼りにしようかなっていう、
うんうんうん、
発露、その精神世界のその発露っていうのは、
はい、
あんま変わんない、なんか共通面があるんだなということで、
うん、
改めてこのラジ歴でいろんな人たちをね、今年も紹介していけたらなと思っております。
はい、というのが、まあ、今日の泣く797年の坂の上田村麻呂の征夷大将軍就任ということですね、
いう話でした。
またね、はい、こういう語呂合わせのいいエピソードナンバーの時は何かご紹介できるといいですね。
そうですね、
はい、うん、
はい、ということで、ここまでのお相手は私リートンと
ソッシーでした。バイバイ
バイバイ。